中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は、今時の学生ってどんな感じ？中央学院大学ってどんなところ？というのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、2025年11月13日木曜日、清水研究スタジオ110回目の放送となりました。と今日はね、タイトルコールあんまりちょっと元気ない感じになってしまいましたけど、ふんわりしちゃったんですけど、スタジオから、私中央学院大学法学部教授の清水と、清水ゼミ4年生のね法学部の新澤くんと、OB のね、OB なんですけど、あの小学部の、まあ、OB なんですけど、2回目の登場なんですけど、ちょっとあの名前を変えたいということでね、中二美さんということで、お送りしていこうかなと思ってます。じゃあ中二美さんからね自己紹介お願いします。
はい、前回3月9日に出演させていただきました小学部 OB の中二美と申します。以前までは某家電量販店に勤めておりまして、はいはい、12月から某鉄道会社に勤務が決まっております。本日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。いやね、鉄道会社とか本当に結構憧れてね、うちのゼミ生でもその JR 東日本に入ったことね、この間学園祭でね、あの中学院大学の学園祭で我孫子祭でちょうどその中二美さんと、まあ、うちのねゼミの後藤くんと会うことがあってね、結構鉄道会社マウント取ってたよね。
そうですね、はい、
大変だよみたいなね。
もう何も知らされてないんですけども、また会社からは。
いやいや、で今3年ゼミも割と鉄道会社行きたいっていう子がいたりして、でまあ別に中学大学鉄道会社に強いってわけではないんですけど、まあ結構鉄道好きな子がいるかなっていうところでね。なんで4年ゼミはどうなんだろうね、新澤君は。
4年はなんか鉄道好きだって言ってる人はいるんですけど、うんうん、就職で鉄道会社に行きたいなっていう人は今のところ知らないですね。
ああ、そっかそっか。なんでね、私も本当に幼稚園とかの頃なんかはやっぱり電車の運転手さんとかね、車掌さんとかには憧れがあったんですけど、まあだんだんね年取ってくると、いやあれはしんどいなみたいな。
そうですね、はい、うん、しんどいと思います
ね。だから中二美さんはね、これからそこに旅立つっていうことで、なかなか覚悟があるんじゃないかなっていうところでね。
そうですね、覚悟を持ってやっております。
うん、うん、でも小さい頃からなりたかったとかそういうわけではなくて、
まあなりたかったっていうか、なりたかったっていうのはあるんですけど、
は
い、まあぼちぼちな感じですかね。
うんうん、へえ。だからね、やっぱりまああんまりそういうこと言うと、その大学の教員としてどうかなと思ったりしますけど、まあ、最近の風潮って言ったらもうやっぱり転職ありきでね動いてるので、もう卒業の時に入った会社にずっと働くっていうよりは、まあ転職してね、その自分のやりたいところやるっていうところで、だからまあそれこそちょっとね、中二美さんなんかはまあ割と最近のモデルケースになるのかなと思ったりはしてて、
はい、
まあ、ちょっとねそんな話だったりとか、あと今月はちょっとそのね、中二美さんがまあ前の2年前の放送をね覚えてる方はニヤッとするかもしれないですけど、持ち込み企画をね2つほど持ってきてくださってますんで、その辺をちょっとねいじっていきながらやってみようかなと思ってます。で、オープニングもね使わせてもらいましたけど、私のお友達の、花ちゃんのね音声使ってますけど、メッセージのね音源もいってみようかなと思います。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。ゼミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス kfm789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは03-5670-5332、 03-5670-5332。 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、まあ、ちょっとねオープニング、私のねゼミの4年生の法学部の新澤君に綺麗に振ったつもりいたんですけど、ちょっとね自己紹介足んないかもしれないんで、もしよかったら
そうですね、まあ私は2回目なんでちょっとまだ感覚つかめてないところがあるんですけど、まあなんか今回は中二美さんの持ち込み企画があるらしいんでまあそこをちょこちょこ突っ込んでいけたらなって思います。
はい、じゃあね、今月、1曲目というところで、まあ、今チェーンソーマンの、ね、映画とか有名ですけど、ちょっと後でね2人にも聞いてみようかなと思いますけど、米津玄師さんでアイリスアウトお聴きください。はい、米津玄師さんでアイリスアウトをお送りしました。このコーナーでは、私清水ゼミでの活動報告とかみんなに起きた出来事をお話していこうかなと思ったりしてます。まあ、ちょっとね今ね曲中聞いたら、中二美さんはね小学部 OB の中二美さんはちょっとこのねアイリスアウトをいやチェーンソーマン知らないんでぐらいのね勢いだったんですけど、はいはい、新澤くんは
アニメまだ見てないんです
よ、ね、あらそうなんだ。
見たいし友達からもすごいおすすめされてるんですけど、うんうん、まだ見れてなくて、
お
ただアイリスアウトとあともう一個映画の曲はなんかハマっちゃってすごい聴いてるんで、ちょっと映画見たいんですけど、
うんうんうん、
アニメの方も見てから見たいので、うん、ちょっとなかなか時間が取れずにまだ見れてない状態です ね、
ね、まあ新澤くん、あそうかアニケンは一応入って
入って
るんだよね。まあ、中央学院大学学園祭が、10月の25とか6でしたっけ。
そうです ね、
ね。ちょっと忙しすぎて呼びがありまして、まあね、今日出演してくれてる新澤君は茶道部でもあり、
はい、
アニメ研究部ともね、
はい、
活動があってっていうところで、だからねちょっとチェーンソーマンとか見てんのかなと思ってちょっと選んだりはしたんですけど、
いや見たいんですけどね、うん、なかなか時間取れなくて、
うん、なんかね、まあ、あんまり話すとネタバレになっちゃうんであれなんですけどなんか私の世代ドンピシャじゃないんですけど、
はい、
昔のああそういう王道のやつやるんだっていう印象でしたね。
あ、そうなんですね、
うん、ちょっとあそういうねっていう、まあその中の作ってる人が多分最終的にその50歳60歳の人がメインで作ってるのか、もしかしたらそういうアドバイスをしたんじゃないかなっていう作り方っていうかね、エンディングが多分50、60の人はね好きだろうねっていう、
そうなんですね、
うん、っていうのがねあって、あとはレゼのねあざとい感じがねやっぱり全大学生男子とかはきっと好きなんじゃないかなっていうねと思ったりしてますけど、まああんまりそれ言うとねネタバレになっちゃうのとね、ちょっと清水何言ってんだろうねみたいな話になるのでねなんですけど、まあ、ちょっとその最近起きたでいくことつながりで、まあ、学園祭どうでした？新澤くん、
まあ、ちょっと雨降ってたんで最初の方は人があんま来なかったんですけど、
うんうん、
まあ、途中からちょこちょこ人来ていただいて、うん、もう最後の方は全て茶道部席満席でやらせていただいて、まあ、今年はちょっと大学が125周年記念の文化祭というのもあって、うんうん、なんか特別に先生が新ダイスというちょっと変わった最後の方のお手前をやっていいよって特別に言ってくださったので、うんうん、それでやってたんですけど、まあ、ちょっとそういうところで一風変わったところもあって楽しみつつ、
うん、
まあ、客引きとかも頑張って、まあ、なんとか2日間乗り切りましたね。
去年はね割と 1日目からね清水ゼミ打ち上げみたいなことして新作も含めてねやってたんですけど、ちょっと今年はもう本当に前日も私が出張講義でバタバタしてて、で私はなぜかオーダーされて四自由大捜査線っていう科学捜査体験をね、もう何年ぐらいやってんだろうね、7年8年ぐらいやってるのかもしれないですけど、あれをやることになってたので、まあ、ちょっとそれでねかかりっきりで、で、まあ、今日来てくれてるその小学部 OB のね中二美さんも、まあ、手伝いってわけじゃないけどね2日間とも遊びに来てくれてね、
そうです ね某担任の方にも顔出さないといけなかったんで、はいはい、往復が大変でしたけど
ね、いや、まあ、別に彼の名前出しても大丈夫なんですよ、出さない方がいいよ、あまあね小学部のそのね先生のところもね、はい、やってらっしゃったんでね、なので、まあ、ちょっとねその学園祭つながりでの、まあ、ちょっとこのラジオのねゲスト実現的なねところはあるかなっていうところで、まあ、なんで相変わらず、まあ、科学捜査のやつは、まあ、結構老若男女を毎年来てくれるのよね。
そうなんですね。
なんでただまあ私としてはあんまり毎年同じものを提供してるときっと飽きちゃうんじゃないかなと思って結構お子様っていうか、まあ、小学生ぐらいのお子たちなんかはなんか去年もやったよみたいなね
言ってる子がいて、
うん、だからその毎年なるべく新しいものを出すようにしてて、今年はほら静電気でさ、
何回も失敗したやつ、
ね、そう大きく大きい黒いシートがあるんですけど、本当にまああんまり言うと良くないかもしれないけど、まあ、その殺人現場とかで使われるような足跡を取るシートで、まあ、あれもそのどっかの県警が使ってるやつなんですけど、まあ、あれを実際やってみて、で本当に出てくるんですよっていうのでやって、でまあそのパッと見分かりやすくないんで、こうライト照らしたりしないとね出てこないから、まあ、そういうのをこう子供たちとかにさせてると、やっぱり後ろから見ると絵になるおやってるねみたいな、
まあ、絵になってました
ね。なんで、大学の広報的にはこうありがとうございますみたいなあんまり別に狙ったわけじゃないんですけど、まあ、やっぱりそういうのをやったりとかねしてて、でまあ初めの方はニンヒドリンって言って、新澤君は あそっか、でもそれやってないもんね、聞いたことないかもしれないけど、
私知らないですね、
うん、普通のこういうとか言ってラジオだからね紙が分かんないですまあ普通の紙がありますけど、まあ、普通の紙に指紋つけてるとして、はい、どうやって判定しますかって言ったら、こう粉みたいにつけても出てこない、なのでそのニンヒドリンという薬品のスプレーをかけてドライヤーとか火で炙ると紫色に出てくる、
そういうのがあるんですね、うん、
なんでそれもその一回やろうとしてた時があって、でもそれやるとその間違って手につくと手が 2,3 日紫色になるだから、まあ、無害なんですよって言ってもやっぱり、まあ、あんまり言ってはいけないですけど、最近はねそういうなんかクレーマーじゃないですけど別にお金取ってないしさなんて言うんだろう、善意でやってるってわけじゃないんですけど、まあ無料の体験で、まあ服が汚れたらそれはごめんじゃんって話になる、
でも今回服汚れそうな方々いっぱいいましたよ今回
あ、まあね、だって好きなだけルミノールの液かけるからさまあ、確かにいいんだけどみたいな、でもあれもルミノールは割と、黄色くちょっと染まるけど洗えば取れるから、
いやあれ処理大変だったんですから、もう
まあねなんだけど、まあそのニンヒドリンは本当に手が紫になるんでちょっとやめようみたいななのでね、そういう、まあ、新しいのいろいろみたいな話はねあってやってたんですけどね、なんでもう、まあ、ちょっとね今年もというか毎年その学園祭になると私そこの会場に付きっきりになってしまうんであれでしたけど、中二美さんとかはなんか食べ物とかで食べれた学園祭、
メロンパン5個、
多いね、
匠屋でしたっけ、
あーラーメン
2杯、
あ
多いな
大丈夫なんですか、
まあ、まあまあまあまあ痩せたから大丈夫です。
ああそっか。 なんかあの私がその、まあ、中学院大学着任して今11年目なんですけど、その一番初めの1年生から受け持ってるゼミ生が遊びに来てくれて、だからもう30って言ってたっけ、31とか言ってたっけ、
そうですね、はい、
ね、なんでが遊びに来てくれて、でちょっとまあ後輩にあの差し入れしますよみたいな、でも後輩いなくてその中二美さんがあの全部食べてるっていうね
あのいただきました最後
は、まあね、そうそう、なんでなんかね、あの TBS 系で働いてるっていうね、彼が買ってきてくれてあれしてましたけど、ね、なんか結構ね、あの OB OG が来てくれて面白かったなっていうところですね。新澤君自体はなんか食べてるものは大丈夫だった？
そうですね、うん、ちょっと茶道部私4年というのもあって、うんうん、メインで動いてたので、はい、なかなか休憩時間も全然取れなくて、まあちょっと休憩時間取る時があったんで、うんうん、その時はあの友人がフランクフルトをやっていたので、まあ、それを買って、うんうん、あとはもうあのそれこそメロンパンを買って、そのままもう茶室の方に戻って、うん、もう茶室の目の前で何が起きてもいいような状態にしながら食べてましたね。
あ、そっかそっか。まあ、なんかね、1日目はあの中学大学の法学部 の白渦先生っていう、まあ、今フィールドスタディーズのコースを主に担当されてる先生がいて、あのなんか熊鍋やるんですよみたいな、うん、あいいですねって言って、思わず、まあ別に清水はいつも TikTok 見てるわけじゃないんですけど、まあ、あのほら東出雅宏さんかな、それこそね、
はいはい、
私も雅宏って言うんですけど、はい、みたいな、あのまあちょっとね、あの芸能関係でいろいろあった彼が、
そうですね、お騒がせしましたよ、
うん、あんま全部言っちゃいけないと思うんですけどまああのなんていうんだ、彼がこうジビエ料理みたいなね一生懸命食べてるのを見てて、東出さんみたいですねって言おうと思ったけど、なんか怒られたら嫌だなと思ってやめてしまってあ、ねえ熊鍋いいですねみたいなねで止まったんですけど、結局食べに行けなくて、
あ、
そう、誰か食べに行ったのかなと思ってね、あれだったんですけど、そう、あの最近そのね、あんまり別に東出さんに認知されようとしてるわけじゃないですけど、なんか猿の肉とか食べてんのよね、なんですごいなと思ったんですけど、まあ、ちょっとその話やめにしてあの1曲じゃあ、中二美さんからご紹介ください。
はい、2012年に流行りましたTBS 系のドラマでなります、ウーバーワールドでザ・オーバー。帰ってきた転職前に聞きたい、これってありなし、徹底討論、2年半の懺悔を判断してほしい。
はい、ということでね、小学部 OB のね、中二美さんの持ち込み企画というところで、まあ、彼がね、卒業するときにもちょっとこういうね、懺悔企画みたいなあったんですけど、まあ、それのやつでね、まあ、彼が、もう社会人2年半になりましたか。
はい。
ね、の、まあ、まあ、自称を犯してきた罪があるというところでね、まあ、法学の視点からまあ私に判断してもらいたいと、まあ、裁判みたいな感じでこう有罪か無罪かみたいなのを決めて、でまあなんとね、中二美さんはそのまあ冒頭というかね、 あれでしたけど、まあ、その今の業界から転職されてね、鉄道業界に行かれるということで、まあ、一区切りつけてね、新たな気持ちでこう生活する的なコーナーというところでね、持ち込み企画ということでやっていこうかなと思ってます。ということで、まあ、その罪を問うというところでね、検察官の役目としてね、今回は私のね、ゼミ生の新澤君にねやってもらおうかと思いますけど、まあ、本気モードでやってもらってもいいですし、ふざけてやってもらっても構わないんで、一応台本があるんですよ、皆さん見えないと思うんですけどちょっと台本通りやってみましょうか。じゃあどうぞ、あ、新澤君に、
あ、先生が待つ、
あ、もうここ改定します、まあいいか、じゃあね、じゃあ改定します、
じゃあいきます控訴事実、被告人は令和6年8月18日12時5分ごろ、株式会社某量販店店舗の休憩室のロッカーにてコンビニで販売している用冷蔵のカットパイナップルを常温で放置し、当該本人不在の時に爆発させてしまった。また1年後、同休憩室にて 電子レンジで温め中に炎と煙を出してしまった罪名および罰条、器物損壊罪刑法261条。
ということでね、これはまあ2つの罪があるってことでいいんですかね。
はい、2つの罪です。
これはまあ、ちょっと一回ね、罰とかを決める前に要冷凍のカットパイナップル常温放置すると爆発するもんなんですか。
爆発しました。
おお、
店長の前で。
ああ、なんかでっていう話ね、
はい、
おお、まあ、これは、多分無罪かなっていう。でもその中二見さんがこう用冷凍のカットパイナップルを常温で放置してたら爆発するって認識してたかどうかっていうのが大事なんだけど
認識してなくて、その日ちょうど掃除当番で休憩室掃除しないといけなかったんですよ、
はいはい、
でそろそろ持って帰ろうって思ってロッカーの隣に置いてて、でその日遅番だったので帰りが8時頃になってて、はいはい、もうそのカットパインの存在を忘れてまま帰ってしまって、で爆発するのも知らなかったので、で次出勤したら騒動になって店長からお叱りを受けてって感じになりますね。
ってことね。まあ、これはまあ、ちょっと無罪かなと思うんですけど、嫌いな上司がいたらやってもいいよねっていうあれかもしれないですね
それは有罪じゃないですかね。
いや知らなかったっていう
経緯、
まあ、であと、まあ、もう一個この、まあ、1年後なんで7年8月になるんですかね、まあ、その休憩室でやっぱり電子レンジで温め中に炎と煙出したっていうのはこれ何を入れて、
イオンとかで売ってる冷凍の唐揚げ、なんかメーカーとコラボ
してるやつね、
あれをそのまま、あ、めんどくさいからこのまま入れちゃおうとしたらなんかまだから燃えてるよって言われて、店長がすぐ消火対応をして、でまた説教を食らいました。
これもやっぱり燃えると思ってなかったっていう、
でも裏面に燃えますので注意してくださいと、
ああちょっとね重過失の可能性もね。
え、あれですか、ちょっとなんか銀色に光ってる包装紙だった。
そうそうそうそうです。
中二見さん的には電子レンジにアルミホイル入れたらダメっていうのは知ってた。
その時は知らなかったです。
あ、知らなかった、ね。おお。まあまあ、じゃあそういうねっていう。じゃあじゃあ一応故意がなかったっていうところでね、過失の器物損壊罪っていうのはあったっけ、新澤君。
過失犯なかった気がするんですけど、
壊したか壊しないかと、
はい、
っていうところなんでね、まあ、やや無罪っていうところで、ちょっと面白いんでね、もう一個あるんですけど、もう一個二個あるか2個あるんですけど、ちょっと CM にね行ってから、続いていこうかなと思います。
清水研究室ラジオ。
はい、じゃあね、中二見さんの持ち込み企画、こう CM 前からのね続きということでやっていこうかなと思ってるんですけど、じゃあね続いてのところ、じゃあまた新澤君にね検察官役ということでお願いしようかなと。
わかりました。じゃあ次いきます。
はい、
続いて、公訴事実、2年間の中で株式会社某量販店店舗の店長が面談をしている最中などで備品のボイスレコーダーがなく、当該本人の許可なく店長の使用スマホで録音をしていた、罪名及び罰条、名誉毀損刑法230条。
っていうね、これは店長を罪に問いたいって話ね。
はい
はい、ということで、じゃあ当時の店長の証言を、中二見さんに。
はい、はい、私の真意としては、何かあった場合結局密室のやり取りをしているので、後で言った言わないですとかそういったものがあると私のためにも含めて録音しています。実際その録音をしたものを誰かに公開したり とか人に聞かせたりというのはもちろんしてないです。
はい、 まあね、結構こういうの、まあ、トラブルあるんですよね。で、本当の、まあ、刑事事件というか、例えばその警察官とか検察官とかが捜査している時にこの無断で録音してたっていうと、これ新澤君どうなりますか。
あれですか、違法捜査収集証拠で。
そうそうそう、違法収集証拠になるから全然ダメなんですよ、はい。で、こういう、まあ、民法というか私人間のやり取りでボイスレコーダーでやっぱり勝手に撮ったっていう場合も、場合によって証拠能力ないっていうのが判例としてあったんだけど、あんまりいやってはないかな。
軽訴ですよね。
軽訴もそうだし、その民訴でもそうだ。
民訴、うん、ちょっと民訴はまだちょっと
あまり
完全にやってないところだったので、
まあ今回の場合はそのちょっと刑法犯に問えるかっていう話で、まあ確かにこれを利用して誰かに聞かせると確かに名誉毀損になるかもしれないっていうところで、まあちょっとグレーっていうところなんですね。なんで、まあ、ちょっと店長もなんて言うんだろう、この言い方は大事なんですけど、こう後で一体言わないとかそういったものがあると困るからというのを言ってるんですけど、私のためにっていうよりはあなたのためにと、中二見さんのためにやってるんですっていう、こう恩着せがましいモードを出すとより良かったかなっていう。
でも毎回僕は面談の時は録音してましたから。
勝手に
勝手に。
あ
この話の後にそれ言っちゃっていいのかなっていう、
まあね、だからまあまあお互い痛み分けぐらいでねそう、まあちょっとね次の転職先ではほどほどにっていうところで、
はい
はい、じゃあちょっと3件目のね、罪をじゃあまた新澤君にお願いしましょうか。
はい、公訴事実、被告人かっこ株式会社某家電量販店本部は令和7年7月24日午前9時30分ごろ順天中のお店にて通勤は車でしなさい、公共交通機関は使ってもいいが不満を言わないということを言ってきたという形ですかね、罪名及び罰条、強要罪刑法223条。
お、まあ、これ順天っていうのは
お店を各お店があると思うんですけど、うん、それを回ることを順天と言います。
はいはいはい。なんで、あ、そうか、被告人がというか中二見さんがいろんなお店回ることになってたと。
はい。
おお、
部署的に。
でっていうことは、そうか、一回通勤してそこからの移動を車でしろみたいな話。
最初から最後まで出勤から退勤までを
自家用車でみたいな、
自家用車でしなさいっていう、
はいはい、
要は1週間で仕事をしてるんで、月金はどうしても行き帰りが発生しちゃうんで、
はいはい、
その時も車、あとはホテルとか泊まる時 の、 その移動も、まあ、みんな車でやってたんで、
お
そこはちょっと体質的に変えてほしいなっていう部分はありましたけど。
まあね、だからまあ時間に間に合えばいいはずなんで、その時に例えば何か物を運ばなきゃいけないとかそういうわけでもなくて、
各こういう部署っていうのが、はい、トンカチとかヘルメット、作業服とか全部持って、あと着替えとか全部持っていかないといけないんで、荷物がとんでもない量になるんです。スーツケースとあとデカめのバッグ1個、
はいはいはい、
本当にって感じなんで、
そうか、だからそれを聞いちゃうと会社としてはあなたのために車でどうぞっていうところで、そのデカめのバッグとかいろんなもの持って電車乗る、バス乗るはかわいそうでしょう、
まあ、
っていう、ね、
そうですね、そうなんですけど、うん、なんか前例がねえとか
お
じゃあもう一個販売を専門にしてるそういう部署があるんですけど、
はいはい、
そこは公共交通機関使ってる人多いんですよ。じゃあなんでそれを最初から適用できなかったのっていうのは疑問になるんですけど、
そっちの方は重い荷物とか運んだりしてたんですか。
そっちの方は重い荷物はないですね。
それじゃないですかね。
そうね、
でも結局最終的になったのは、うん、あのストアの販売の方式の形式を取りますと、
うん、はいはい、 あ、そっちになった。
要はまあ、出勤が8時半だったら、うん、家出るの1時間前の7時半に出なさいと、
ほうほう、
という形にはなったんですけど、それが苦痛でした。
ああ、まあね、これ労働法的には、あ、労働法取ってた、
取ってないんですよ。
ああ、そうかそうか。結局まあ、最近は割とやっぱり労働者の権利を守るっていうところになってて、まあ、例えばこうユニフォームに着替える時間だったりとか、仕事の準備の時間も労働時間に含みますって話になってるね。なんかその今の中二見さんの話を聞くと、結局まあいろいろ物を準備してそれを持っていくっていう事態がすでに労働始まってるっていう扱いにしちゃえば、まあ、むしろこれなんて言ったら、まあ、その分の時給というか発生してないかもしれないけど、まあ、取れるかもねっていう、まあ、みたいなね、あれがあるんですけど、まあ、でももう新しい職場に行かれるということで許してあげてくださいっていうところで、あの平定としたいと思います
、はい、
ね、あの恨みを買うと良くないから、
そうですね
ということでね、今月3曲目をじゃあね、これ中、待って、間違えた、中二見さんがね選んでくれてるんで、じゃあどうぞ。
はい、またこちらも TBS の2006年のドラマになります。ハニーエルデイズで眼差し、
お聴きください。はい、業界の人が話す〇〇のトリビアというコーナーに行ってみようかなと思います。これね、またまた商学部のね OB の、中二見さんの持ち込み企画ということでね、まあ大学業界とかね、この家電量販店業界のこうトリビアとかをねお話していこうかなというところでいこうかなと思ってます。まあなんで、あとはまあ、そうか、アイドル業界も行きたいみたいな話でね、でやっていきましょうかねというところで、じゃあまずはね大学業界のトリビアというところで、じゃあこれまた新澤くんにトリビアを発表してもらうっていうスタイルでいいかな。
はい、そうですね、はい、
発表を私がやるんですか。
そうそうそう、
もうじゃあいきます。
はい、
じゃあまずは大学業界のトリビアです。一つ目、一番古い建物は建物に入るときから風が強い。これはそうなんですか
まあ中学院大学はそうってことなのかな、さっき。
そうですね、5号館、
はいはいはい、
6号館、
おお、まあ、まあ強いか、
研究棟が強いかなという、個人的に4年間通ってて思いました。
まあ建築士が悪いっていう可能性もあ、よくないね
その場合私1号館に入る直前で、うんうん、傘2本くらいもうすでに壊されてるんで、なんとかしてほしいところはあるんですけれども、
いやだからそれは建築士がやっぱりそのなんていうの、出会いのチャンスを作ってくれたっていう感じあ、傘壊れちゃって私持ってるけど、
あ、ちょっと予備を持ってたのは良くなかったかもしれない
予備あったんだ、
いや宝石研とかに置いてるんですよ、
ね、あ、
予備を。
そっか、そうよね、新澤君、そうか、宝石研究室もね、
はい、
してるよね。だからすごい、ね、中学大学を満喫されてる学生さんなんで、じゃあね2つ目もいってみましょうかね。
じゃあいきます、
はい、
2つ目、主要都市の大学は偏僻な場所に作る。
お、これどうなんでしょうね、中二見さん。
そうですね、うちの大学みたいに偏僻なところに作って、バスで7分
あ、まあ、ね、
とか、あと某神奈川方面の方は、
はいはい、
バスで30分ぐらい乗らないといけないっていう、
国立のね、
はい、大学もありますね
そうね、ただ中学大学ある我孫子に関してはまあちょっとさっき話したなんか我孫子城があったみたいなね、
はい、
あったりとか、あ、まあ分かんないですけど、そういうのもあったりとか、なんて言うんでしょうね、我孫子ってその北の鎌倉って言われてる、こうなんて言うんでしょう、今で言うとなんか軽井沢みたいなさ、めっちゃええとこやんみたいなねっていうとこだったんで、やっぱりそのめっちゃええとこやんっていうとこに作ったらなんか偏僻な扱いにされてしまったっていうだけかもしれないっていうところでねじゃあちょっとね続いて家電業界のトリビアというとこでね、これは中二見さんが言う、
はい、そうですね、はい、僕が言いましょう。一つ目、就業規則が200項目ぐらいある。
うわ、多いね これ何、あのもう本当に一挙手一投足書いてあるみたいな感じ。
相当書いてありますもん。あの分厚いあの本一冊みたいなを見たことないんですけど、ありましたね。
へえ。それを渡されるわけじゃなくて、あるよっていう。
あるよっていう。
ああ、そうか。じゃあそれはまだね、ちゃんと電子化されてんだね。これ紙で渡してきたらなんか家電業界のくせにっていうさ。ではね、ありますね。二つ目は、
店舗より本部がブラックになることで、過去中二見の所見ということで。
まあね、もうやめちゃうから言いたい放題ですねっていうね。
どれだけ溜まってたんだろうなっていう。
これ何、そのブラック度合いはやっぱりなんて言うんだろう、残業みたいな意味。
車です、車。
ああ、はあはあ、さっきのね、はい、なんでまあやっぱりなんか独自のね、まあ歴史ある企業だとね、なんかそのね、独自のあるかもしれないですね。
そうですね、もともとはもう古くからなんとか電気から言われてた時代から、
ね、なんで危ない、だんだん出ちゃうよ名前が。じゃあ3つ目は、
3つ目がレジ内のパートさんたちが絶対権力を持つことが多い、
うん、おお、これは何、レジ内のパートさんっていうのはちょっとこうマダム目の人たちってこと、
僕の経験談ですと、某お店は、うん、あの平均年齢が20歳ぐらいなんですよ。
ほう。
で、あの女性たちが全員年上という、
あ
で 怖さを感じちゃって、もうそれが原因でやめそうになりかけましたね。
そっか、まあまあ言ったらね、あのお母さんぐらいっていうね。
あ、そう、そこまでいかないです。
あ、いかないの、はい、ああ
20代後半、
ああ、まあやっぱね、あのやっぱり20代後半からがね、あの男女ともに油が乗る時期なんでね。あの怖い人もいるっていうことでね、うん、というところで、今度アイドル業界、
そうですね、
ですかね。これもじゃあ
僕が、はい、一つ目が、シングルが発売されたらファンは100万近く使う。
マジで、
統計で発表が出てます。
おお、これね、あの中二見さん、あれボーナスいくらもらったの。
あ、ちょっと言えない。
あ、言わないのか。
でも30万言う
じゃないですか。
ぐらいって思ってくる俺
は。あ、はいはいはい。じゃあその、まあ、いわゆるファンには程遠いけど、ボーナス全部突っ込んでやるぜぐらいの気持ちは。
そうですね、でもこれ年間なんで。
あ、年間ね。
年間100万なんで。
ああ、ってことは中二見さんは60万いけるってこと。
ボーナス以外も使う可能性は、
まあ、まあね、そうだよね。
だから今回のシングルに関しては俺も使ってますから。
おお、愛がね。
はい、
じゃあ、最後2つ目のところをさらっと言っていきましょう。
はい、2つ目はライブはファンクラブ会員であっても5回に1回の確率で天空席になる。
ほう、これ天空席ってどういうこと。
あの一番屋根の部分です。
ああ、遠いってこと。
そう、あのドームとかだと一番上と、
あ、
ステージから何も見えないで。
ああ、なんかね、結構聞くよね、あんまり言うといけないけど、某なんとか店、天空席だからなんとか店でいいと思うけど、なんとか店のあれなんかがバグでそうなっちゃうとかって聞いたことがありますけど、まあね、そんな感じで、以上、業界の人が話す〇〇のトリビアの泉でした。というところで、今日最後の曲ということで、じゃあこれ中二見さん紹介お願いします。
はい、3期生村井優が初めてセンターを務めます桜坂46でアンハッピーバースデー公文。
はい、大学の告知コーナーというところで、まあ今日は一件だけなんですけど、まあこの今度11月の24日からですね、もうあのすでに入試どんどん進んでるんですけど、中学院大学総合型選抜入試の一般の3期と学校推薦型の2期の、出願期間始まりますんで、まあぜひぜひね、中学院大学で勉強したいなって思う人は応募してみてくださいというところで、中学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうかというところで、じゃあ新澤君から聞いていきますかね。
まあ中二見さんの持ち込み企画がいろいろと、まあ、クセも強かったんですけど、はい、面白かったんで、うん、まあ楽しかったですね。
ね、まあこういう先輩もいるよっていうことですね。 中二見さんもいかがでしたか。
じゃあまた2年後決定討論戻ってきましょう。
あ、そうなんだ。いや別にあのコンスタントにね出てくれてもいいんですけどっていうところでね。で、じゃあちょっとあの次回の予告先にしてからという。次回は12月11日もうね年末ですね、木曜日夜6時から生放送でお送りする予定です。お便りも24時間募集中というところで、あと先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。ツイッター X のアカウント @清水ラボ LABO でも、感想など送っていただけるとありがたいなというところで、ポッドキャストも、後々上がりますよというところで、残り12秒ということで、皆さんまた来月お耳にかかりましょう。さようなら。あ、みんな言わないパターンね。